で、そうですね、ちょっと座ってお話しさせていただきます。本日は、2011年9月23日、金曜日ですけれども、生命の科学を、前回まで12課まで一通り終わりましたので、また改めて一課からということで、講義をさせていただきたいと思います。それで生命の科学、これは大変素晴らしい教えでありまして、私はこんな素晴らしい教えをなぜするのかなということでは、もう何回もお話ししました。まあ、私の話の中ではあらゆる事柄について何回も同じような表現を繰り返して、言いますけれども、まあ、私の話し方の一つの特徴としては、繰り返して言うことによって皆さんも気づいていただく、まあ、本と一緒だと思います。本の中でも、一つの本を何回も読みますと、その読む度ごとに自分の進歩、もしくは気づかなかったところ、その新たなものが分かってくるということで、いろいろあると思いますので、私も、同じ事柄、もう耳にタコができるほど、同じ単語なり、物事を聞いた方がたくさんいらっしゃるかと思いますけれども、改めてそういうものも、その時以降にまた皆さんが気づいていただきながら、学んでいただければなと思います。で、まあ、出だしでちょっとだけ私がなぜこのように生命の科学を調べているか、私が、最初に生命の科学は、まあ、テレパシックな人間、超能力を聞きたいというのがまず一番の願望で始めた結果ですけれど、超能力というものがつかなかったと自分では、思い込み、それでは生命の科学をたくさん学んで、そして自分が1ミリでも1センチでも、まあ、少しずつでも人間的に成長できれば嬉しいなという思いから何十回となく読んだんですが、まあ、それでも、分からないところに突き当たっていました。で、その中で一番私としては重要事項がありまして、これは原文のオリジナルの中に何かエッセンスがあるのではないかということで、まあ、GAB の会員の方ではあるんですが、英語のできる方に生命の科学のオリジナルを全訳していただきました。で、その時に全訳の中もただ全訳していただいただけではなくて、まあ、科学書ということ、生命の科学であるということ、アダムスキー氏が非常に、我々に、スペースブラザーズからのメッセージであるということでこう伝えたということ、非常に関心を持ちまして、確かに、アダムスキー氏の、書物をたくさん読んでいく中で、スペースブラザーズの生活の仕方、いろいろ書かれていますが、あまりにも違う私たち の, その生活の違いの中であっても、やはり我々には、小学生が、もしくは幼稚園の人間が大学院の書物を読むような形にしか、読み取れない、もしくは、まあ、宗教で言えばお経に素晴らしいことが書かれてあるのかも分かりませんけれども、それらのお経を唱えているような形で生命の科学を読んでいくような形にしか過ぎない、まあ、そういうふうに、まあ、ちょっとそういうイメージもありまして、で、まあ、オリジナルを原文を訳した際に、その翻訳者の方に意味も通じないところは徹底的に質問しました。また、通じないということで申し訳ないんですが、訳が良くても私には分からないということで、私に分かるような文脈の使い方になったのかも分かりませんけど、それを何回となく遂行を重ねていくうちに、自分では思わぬその変化、副産物、ボーナスに当たりました。ということは、自分に超能力が出てきたんです。で、これで一番大きなことは、この生命の科学の中に書いてあるパクチズムですね、パクチウム、それが、出てきました。これはパクチズムというのは、日本の辞書で読みますと幻覚のような書き方がしてありますけれども、これは決して幻覚ではありません。 目を開いている彼方にはっきりと別の夢を見てくれた。それも非常に素晴らしい夢です。で、目を開いて自分が行動していると同時に、行動していると同時に、その夢を見ています。ですから、これは生命の科学に書いてある確実の、はっきり、ディードリームですね。これは幻覚ではありません。はっきりとした超能力といいますか、そういうものの一種です。ということと、それからあとは、もう一つ生命の科学の中に書かれている脳の脈動現象、人間の、脳細胞、脳は、本当に 10% も使われてない、数パーセントしか使われてない、というところで、生命の科学の中には、その、使われない筋肉が使われ出すと、脈動現象、モールス信号のような、例えてモールス信号のようだと書かれておりますけれども、私もスポーツをやっておりますので、筋肉、使わない筋肉がトレーニングしたときに、なんていうんですか、張りが出てくる。筋肉痛とは違うんですね。張りが出てくる。そういうような感じが脳の中ではっきり分かる。それもいろんなタイプのものがいろんな形でいろんな場所に、少しずつ少しずつ全身を、いたわるようにマッサージするような形で出てきますので、それらはみんな各々個人の方によって感じ方は違うと思いますけれども、これも、アダムスキーのこの教えがなければ、私もお酒が好きですから完璧にお酒によって脳の血管を侵されたんだろうという、そういう錯覚にとらわれたと思います。で、その脳の脈動現象は今現在も違う形でなお続いております。あともう一つはですね、頭皮とか、それから、ここにない目に見えないものを見るとか、遠隔のものを見るというそのテレパシックな現象が、通常はありますね。それからここに聞こえない物事を聞くということもありますね。私の場合はここにない香りを嗅ぐことがたびたびあります。で、その香りもですね、この世にあるのかな、ないのかな、非常にいい香りなんですが、ちょっと次元の違う香りと言った方がいいかと思います。そういうことがたびたびあります。でも何であるかは解明つきませんけれども、確かにそれも私に出てきた現象と捉えております。ということはやはり、四感、視覚、聴覚、味覚、嗅覚というもの、これらのものが、現存しないものが何らかの形で視覚できるという現象の中では、嗅覚でそのようなことがあっても全く不思議ではないという捉え方です。そんなことはともかくとしまして、もっともっと細かい点ではいろいろと分かった。それで私もこの生命の科学を単にこのままで、消えるのではなくて、ぜひ皆様方に私がこう、自分が体験したことの中身を、お伝えしながら、皆さんが皆さんで感じたような方法で生命の科学をなお学んでいただきたい、なお学んでいただきたい。ですから私のことがなんか足がかりになっていただければ大変ありがたいというのが、私が皆さんの前でお話しする本当の一つの目的です。それともう一つは、今後何回もお話ししますけれども、アダムスキーの教えている中では、日常生活に取り入れなさい、常々行いなさいということで、宇宙の意識を認識する、知覚する、いろいろな様子がありますけれども、この方法は、例えば、歩行困難な幼児のお子様たちが、だんだん歩けるようになってくるのと同じですよというような言い方をしてますが、この生命の科学の学びというのは、私がよく例えているのは、奥様方の家庭の料理に例えております。奥様方の家庭の料理は、初めは結婚前はおそらく、女性の方は料理は一つも、できなかった。できた方もいらっしゃるかと思いますけど、 家庭を持ち、お子様もできると、1日3回、かける365日を何十年か、毎日料理を作ることができる。こんな素晴らしい、ことを、またし昔テレビ番組で、料理の達人というものがありますけれども、ご家庭の奥様の方が非常に料理の達人じゃないかと、はっきりとそう思い、あの当時も思いました。まあ、食材があるなしに関わらず、冷蔵庫の中から残ったもの、それらを非常に巧みによくこう料理する。もう、プロ級のプロですね。ということと同じように、生命の科学も、進歩した惑星の方たちの宇宙の意識というものに対する認識の度合いとか、そういうものを考えながら、毎日毎日日常生活に取り入れている。我々地球人はそういう教育を受けずにここまで来て、やってますけど、ここで生命の科学を学んでいる。これは生命の科学的な現象です。まあ、この生命の科学を学ぶことを、そのご家庭の主婦の方たちが全然できなかった料理を非常に素晴らしい、料理の達人になるまでの腕前と同じように我々も生命の科学を学べますよということを私も実証してお伝えしたい。で、まあ、ここで皆さんの前でお話しするようにさせていただいてからですね、私もここで皆さんにお話しすると同時に自分も学んできたというのをここ、数ヶ月間、数日間、なお、認識するわけです。で、私たちも、旧、GAP の方たちとか、アダムスキーを知っている方たちとお話しする際には、非常に楽ではあるんですが、私は、好んでですね、こういう、世の中で、UFO の正しい科学的なものという、そういうものをお伝えするために、ちょっといろんなグループだとか、いろんなところへ、縁があるところで お話を続けたり、会社の中でもう堂々と喋ったりしております。そうすると、やはり、認識のいい方たち、それから、いろんな方たち、たくさんいる中で、自分もその皆さんにお伝えする工夫なりを工夫しながら、そうするとやはり、アダムスキーを知っている、知らない人たちに教えるのには、こういう手法かなとか、いろいろこう教えながらですね、こうやっていくと、自分でも先ほど言った、通常、常に何かにこの生命の科学に対して携わっている時間が多いわけです。大変こういうふうに一月に一回、二月に一回だけの話ではなくて、常々何かのチャンスでそういう話をしているわけです。ということは、やはり料理と同じだなということでは、皆さん方もぜひ、ここでは二月に一遍ですけど、そうではなくて、気がついた時に、こういうことを、こういうことからを、いつか何か自分の手法のところの中でこう気がついていただければ、一番ありがたいな、という、そういうことです。ですから、ちょっと前置きが長くなりすぎましたけれども、ぜひ皆さんも生命の科学というものを身につけていただきたい。こんな話がまた何回か繰り返し、出てまいるかと思いますけれども、よろしくお願いします。それでですね、今日は生命の科学の、研究講座ということで、また第1課から始めます。今日は、第1課だけに、いたしますけれども、その中で、次の前置きとしましては、皆さんにお渡しした資料の前にですね、この生命の科学、一冊の本ではありますが、本当に学んでいくと、この中で、書いてない言葉がたくさんあります。もうそれは今までの中で何十分もお話ししましたが、自分で考えなさい、自分で考えなさい、必ずわかりますというのがもうこの中の教えです。この生命の科学の中で 基礎だけしか書いてありません。もうそう断言してもいいかと思います。スペースブラザーズはもう宇宙の構造なり人間なり、人間とは生命とは心とは全部熟知しております。もう長い間熟知しております。その中の本当のヒントだけしか生命の科学の中に書かれていません。それはもうちょっと断言してますけど、まさしく、その通りです。それであとはこの学びの中にこのように辿っていきますと、おのずから自分の疑問が生じます。疑問が生じた時に自分でそれを自分の本当に今までの知識の中のあらん限りのもので自分で出し切ってみてください。もう答えじゃなくてもいいです。自分で出し切ってみてください。そうすると答えが入ってきます。これはもう断言します。エジソンの例え話で考えをやめたときにアイデアが入ってくるという言葉がありますけども、あれは全部を全部抜かした考えをやめたときにアイデアが入ってくるだけしか言葉で残ってませんけれども、私の体験上と生命の科学もしくはそれらしきものをこう体験した方たちとの共通の話の認識の中では、自分で今まで分かっている知識もしくはフィーリングの中であらん限りのことを出して出して出し尽くすと、あとはまあリラックスしてみてください。その時に自然にどこからか印象が湧いてくるもしくは入ってくる、そういう場面に合います。そういう場面に合います。これはやはり宇宙的な科学的なバイブレーション波動の世界だと思います。アイデアが自分で湧いてくるのは一番嬉しいことです。そういう例もありました。もしくは本当にそこに吸い付けられるように、何かあたかも何事もなかったように偶然のように何かにそれに突き当たる、その答えとなるべき答えとなるべきものよりそれ以上に素晴らしいものが入ってきます。ですからその手法を取り入れますと、自分が本当に汗をかいた、その代償というか証が必ずあります。それは宇宙の、法則性の中で含まれている現象だと思います。それらも、ちらっと生命の科学の中で書かれておりますけれども、そういうことです。ですからこの生命の科学をお経ということではなし、科学書であるということで、読んでいただきたいと思います。それから先ほど申しましたように、スペースブラザーズは宇宙その他熟知しております。なぜこれを根節丁寧に手と足取り教えてくれなかったのかということに、それを、突き詰めようとしたのがここをやはり1年かその少し前だったと思います。というのはいくら生命の科学を勉強してもまだなおわからないというところがたくさんあったのです。そうしましたらですね、やはり我々は生命の連続生まれ変わり、これを体験しながら人間として成長しているというこの事実ですね、これを改めて、皆さんの心の中に認識していただきたい。そのためにスペースブラザーズは一度に全部を教えてくれません。私たちが自分一人一人が自分で学びなさいということです。そのために全部を教えてくれてません。ですから生命の連続の中もしくは、ですから私はちょっと話が飛びますが、私は、ここでは一番、年齢の高い方に属しますけれども、一般の社会では余生を送るということで余生に対して考えますけれども、私はもう、十数年20年ぐらい前から来世に向けて何かできるかなということを、20年ほど前から考えましたらば、だんだんその、来世に対しての考え方が非常にこういろいろ具体化されてきまして、今はこの元気なうちに今この肉体を持って 生まれ変わってからうんぬんということでなくて、このまま勢いをつけて今の知識をもっと伸ばし、今の体験、人間的な、法治的な体験をもっと磨き上げようというふうに考え方がおのずから変わってきました。そうしますと、いろいろな考え方が変わってくると、今度実際に目に見えない具体的でない現象、フィーリングというもの、これが非常にこう確かなものになってきます。ですから社会生活も非常に自分の考えが気持ちがぶれない形になってきて、昔は随分、欲深い人間でしたけど、今でも欲深いんですけども、少しずつ少しずつ、それが赤が取れるように、そぎ落とされるように、これは決して年齢が高くなったから諦めたというものではなくて、人間というものはこういうふうに考えるべきなんだということで、私たちがスペースブラザーズのようになりたいという願い、そしてこの宇宙の中で生命の連続を繰り返していくということで、来世のことを考えるということが非常にこう面白いです。目標が高ければ高いほど、なんかそこに、自分で設定したものに行き着くのが楽ですね。ぜひやってみてください。スペースブラザーズは、宇宙を熟知します、人間を熟知します、という観点から皆さんもその生命の連続性の中で進歩していきますよということを言われてるんだということ、これをぜひ認識していただきたいと思います。そしてなおここで、アダム・スチーが生命の科学を学ぶ意義として一つここに書いておりますのは、前週の12巻宇宙の法則の中でですね、人体を作る宇宙の兵器の中でスペースピープルと地球人の相違ということに述べてありますが、我々の兄や姉であるスペースピープル、別な惑星の高度に進化した人々は宇宙の法則、すなわち創造主と母なる自然の法則を研究し、自分たちのことを知り、自分たちがどう生きるべきかを学んでいます。でも我々地球人は彼らのそんな生き方を受け入れていません。我々はこれまでに彼らに対する憧れのようなものは抱いてきたかもしれませんが、彼らの哲学を受け入れようと全くしませんでしたということが述べられております。ということは、同じスペースブラザーズと同じ肉体構造を持って、もう例えていますこれはスーパーコンピューターです。人間の体はスペースブラザーズと同じ、それをゲームにしか使ってない、自分たちの体をゲームにしか使ってない、生きるために、宇宙の意識の放置のために使ってないということです。ということで、堅苦しくならずにですね、最初に皆さんが私をリラックスさせていただいたように、皆さんもリラックスしながら、皆さんが持っている肉体そのものがそのまま宇宙の意識ですから、この細胞が宇宙の意識ですから、それを上手に使えるように、手に入れるものは何もない、もうすでにここで皆さんが所有しているわけですから、これを十分に使いこなしていただきたいと思います。そしてあと、私たちがテレパシックな現象とかそういうことを言っておりますが、学んでいけばいくほど過去に皆さん方が体験した物事が、これがテレパシックの現象の一部じゃないか、もしくは何でも体験しているじゃないか、これね、これに必ず気づきます、必ず気づきます、これも確かなものです、間違いなく。ですから皆様、宇宙的な、科学的な宇宙の中で素晴らしい宇宙の意識と共振共鳴している肉体を、使用しながら、そして今まで生活してきたことは間違いありません。それを たちは心で認識して、やはりそうなんだな、もっと磨き上げろということにしていただきたいと思います。そして、この中では生命の科学の中では第9課の他にも DNA の働きというものが書いてありますが、9課の中では DNA の働きの中で宇宙の意識と送受信できる女王蜂と働き蜂の例え、マスターセルユニットと称するものが存在するということが書かれております。それが宇宙の意識と通信しているんだということをアダムスキー氏ははっきりと教えてくれています。まあ、例えて言えば我々の体は宇宙の意識に対して携帯の端末機と考えてもらえるでしょう。携帯の端末機どころかスーパーコンピューターです。これが宇宙の意識とはっきりと交信しております。まあ、ちなみにですね、後で、ここに、ドクター、山田君がおりますけれども、伺ってみたいとは思いますが、DNA のヒトゲノムを、一通り全部解読はできたという話の中で、その目的、機能が不明なものが約2割とか、そのぐらい近くの数、不明なものが存在する。で、なお分からないものが研究中ではありますが、それを不要なものと称して片付けた書物も、歴史として出ておりますが、宇宙の中で不要なものというものは絶対ありえないはずですから、この不要なものと誰かが、誤って判断したもの、もしくは今研究を続けられているヒトゲノムのその、10% か 20% か分かりませんが、そういうかなり高い数字のものです。それは宇宙の意識と交信して、いろいろと我々の人間の機能を司っている、まだ未知の分野ではないかなと私は推測しますが、これは間違いではないと、ある程度思っておりますが。ということで、このことが、解明できれば、その方たちは間違いなく、ノーベル賞を得ると思います。で、そういうことを解明できなくても、この生命の科学の中ではそういうものがあるということを明確に教えられていることも事実ですので、自信を持って我々の肉体を磨き上げるということに専念したいと思います。それでですね、それでは皆さんにお手元にお配りしました、生命の科学研究所の、タイトルだけを、これは私が勝手に、抜き出したもので、中央アート出版社から出ている生命の科学の中のものではありません。オリジナルを翻訳をしたときに。そうしますと、その前にはもう、スペースブラザーズからジョージ・アダムスキー氏を通じて私たちに伝えられた真の科学的なメッセージです。ということで、これは盲目的な信念に基づいて我々は学んでおります。哲学は科学であるとジョージ・アダムスキー氏も断言したことです。で、第1課は生命の分析、意味を知るということで、創造主、宇宙の意識、宇宙の意志、宇宙の生命力、原因と結果、人間とは肉体とマインドということを、この中で、述べております。第2課、マインド、心とその構成成分。ちょっと、科学ごとの、タイトルだけにします。第3課、宇宙の法則の応用。第4課、万物の相互関係。ここで DNA、RA の H の働き。人体の H の認識、万物の各段階の必要性ということを述べています。第5課、意識、H、あらゆる生命力。第6課、新センサー、マインドを若返らせる。第7課、宇宙的記憶。第8課、宇宙の一体性。ここでは宇宙の一体性の中では、細胞群は構成物の H ということで、細胞の働きを述べております。第9課、宇宙細胞と接続細胞の活動。 この中でマスターセルに、セルユニット、非常なる H、マスターセルユニット、マスターユニット、宇宙の意識との、総受信局ということで述べられております。休暇では細胞の化学的な変化にまで研究しております。第11課、宇宙空間の探索。ここで11課になって初めて、細胞の覚醒によりまして、いろいろとテレパシー現象が出てくるということが、こちらの方で述べておりますね。テレパシー現象ですね。12課、ようやく、絶え間ない進歩のもたらすもの。ということで、生命の科学はこのように宇宙の構造的な概念、人間、心、生命というもののエッセンスを一通り述べておりますが、詳しく述べておりません。しかし、これを、辿っていく、それから皆さんが学んでいけば、確実に答えに行き着きます。もしくはヒントに行き着きます。間違いございません。そして最後、要約の中では、宇宙の意識に対する心からの尊敬、心からの感謝、宇宙の意識に対する心からの愛情、宇宙の意識に対する心からの服従、ということで、こういう事柄を日常生活の中に皆さんが、散りばめながら過ごしていくとよろしいかと思います。この下は私が、個人的に書いたものですが、マインド、心を宇宙の法則に従うように努力すると、自分の肉体の細胞、分子、原子を含むが宇宙のバイブレーションと共振共鳴して本来の働きに目覚めます。その結果、印象類は細胞からマインドに伝えられます。テレパシー現象も含みますが、これは全て科学的な結果です。確実な実感を伴います。人体はそのように想像されているのです。練習は日常生活で行います。自分の関心のある1項目でも良いのです。実行することです。効果と副産物があります。ということが生命の科学の学び方です。でこの中でですね、やはり自分の肉体の細胞、分子、原子を含むが、宇宙のバイブレーションと共振共鳴して、本来の働きに目覚めます。ということの中では、自分自身が個人で行う場合と、それからよく皆さんが気の合う方たちと、高尚な話をお互いにしたときに、気分が高まって非常にいい考えが浮かぶときがありますね。これがもう一つの、私は細胞の中が覚醒されて、共振共鳴されて、いろいろなことをお互いに語り合える現象だと思います。よくそういう例でございますね。後で、なんであんなに高揚感があって、こういうことが普段自分で口に出ないこと、思いが出たんだろうということがあります。これから、それのうちの一部だと思いますけど、これを、心から宇宙の意識を感じながら行うと、それらのことが出てくるということになります。それでは、皆さん方が、お持ちになっているこの肉体というものが宇宙を構成している宇宙の意識のバイブレーション、一緒に、365日いつも働いているということをちらちらっと感じながら、同じバイブレーションは皆さんの、机の上にございます、コップ、水、それから花、石、それらも一緒に、同じバイブレーションの中で生きている。いっぺんに全部を、考えるのは難しいでしょうけれども、そういうもんだなというところから気軽に入りながら、リラックスしながら、そういう宇宙の意識にこう親しみながら、まず自分の肉体ですから、宇宙の意識というものに親しんでみるという手法もぜひ、取り入れてみてください。だんだん違和感がなくなると思います。 それでは、だいぶ長い、あの初めですので、第1課ですので、長い前置きになりましたが、第1課に入りたいと思います。第1課、生命の分析、因を知る。ちょっと皆さんと読んでる文章の内容違うと思います。生命の科学に関する本講座は、研究を進めるに従い、深遠なものとなるでしょう。ここで述べる生命とは、生命の表現されるあらゆる状態を言います。つまり、我々は生命を探求するのです。宗教的、精神的分野を扱う際、信仰の有無にかかわらず、妨害されるべきではありません。なぜなら、神と呼ばれる創造主は、基地のもの、未知のものを問わず、あらゆるものを創造したのです。そして、あらゆる創造物の基地を知るには、基地の創造物と創造された目的を研究しなくてはなりません。人間は創造主の最高の創造物として、その責任を委ねられています。この研究は、創作者が個人的には知られていない場合に、その作品である有名な絵画を注意深く鑑賞することと同じです。絵画を深く鑑賞することによって、絵の因である創作者のマインドをより深く理解できるからです。ということで、まあ、創造主が作った万物というものは必ず目的を有しています。目的のないものはありませんということを認識してくださいということです。目に見えるもの、目に見えないもの、耳に聞こえるもの、耳に聞こえないもの、あらゆるものも物事がありますけれども、全部この宇宙の意識の中に、創造物と、万物と一緒に、含まれております。我々は実物としての宇宙の神、創造主を見ることができません。故にその創造物を通じて創造主について学ばなくてはなりません。そして創造主はいわゆる自然の中に現れていますが、自然こそ地上なる英知が具体化したものです。前述の通り、創造主は全てを包括しているので、一人物としての創造主を我々は見ることはできません。しかし、現象化された創造物は、因なる英知が生み出した結果です。医師になるために学ぶとき、人間の目、鼻だけを学ぶのではなく、人体の複雑な部分、すべてを学びます。あらゆる神経、筋肉など、その目的と機能についても学びます。人体として表現されるフォームを学ぶとき、意識を用いて注意深く観察する医師もいます。そして結果の内容にある不確なもの、すなわち因に気づきます。こうしてあらゆる動脈、筋肉、器官の目的並びに各器官がいかに全身と関連しているのかを学びます。故に人体に不調な部分がある場合に処置方法がわかるのです。我々が自然を理解するためにはこれと同じ研究方法に従わなければなりません。この方法によって我々を取り囲み、完全に創造主から分離された神秘から解放され、我々は因と結果を理解するようになるでしょう。そして我々の心からなる各感覚器官は万物とその目的を理解するでしょう。そして現象の内容にある因を感知するでしょう。したがって我々は意識の援助を受け、我々のマインドを進歩させるだけでなく、同時に意識により知覚も拡大させるのです。こうしてマインドと意識は一体化すると、我々は創造主に直面するでしょう。 これが異星人、すなわちスペースシーズルが成長のために用いている方法です。ということで、一気にもういろんなことが書かれてしまっております。これを分析すると、もう全部の12課に分けることができます。ということで、この中にある意識があるとか、学び方とか、いろいろここで述べられておりますけれども、これは各12課をこの炎を少しずつ、親しみながら、学んでいって、このように宇宙、意識、創造主と、自分の肉体が、いつも、素晴らしい機能を発揮しているんだな、自分の肉体は進歩させることができるんだな、ということを、皆さん方、いろいろと、感じることがあると思いますけど、それに、先ほど申しましたように、これから料理を学ぶごとく、少しずつ自分の体を、肉体を、宇宙の意識に浸透させていっていただければよろしいかなと思います。今書かれて読み上げたところ全部解説すると全部、12課に及んでしまいます。ということで、中もですね、この各課の中でもですね、非常にこう、解説すると長くなるように、分析すると非常にこう奥が深いものがたくさん出てまいります。宇宙の意識というもの、それにまず気づいていただくと同時に、気づいたことによるそれに対する感謝ですね、宇宙の意識に対する尊敬ですね、これはアダムスキーの哲学書の中には随所に出てくる、親しむ、認識する、尊敬するということに、習慣化させていただくと、学び方が大いに促進されます。因と結果は双方ともに好ましい物事を生み出すために必要です。最初これは簡単ではないでしょう。それはこれまで我々はマインドだけで学ぶように教えられてきたため、当面の奥にある意識、コズミックインパス、すなわち宇宙のスパークを認めることができないからです。意識の存在に気づき、あらゆる物事を行う際に応用すると、理解力を急速に発達させることができるでしょう。そして十分に意識に気づき始めると、最初はまるで自分が二人存在するように感じるでしょう。心として活動する自分と、意識として指令を出す自分です。ということで、ここに、述べられておりますように、私たちは今までの地球上の教育の中では、こういう宇宙の意識ということに対して、因ということに対して教えられてきておりません。ここでは私たちはスペースブラザーズの教えとして、アダムスキー氏を通じてこのような、教えを、知らされております。あとは、過ちを恐れてはいけません。しかし、あなたが過ちを犯したことに気づいた場合は、できるだけ早く訂正しなくてはなりません。訂正を怠ると、あなたの進歩の妨げとなるからです。しかし、後悔してはいけません。後悔はあなたを必要以上に用心深くするからです。過ちとは法則の誤用が生んだ結果であり、その体験を通し、我々は正しい方法を学ぶということを、常に忘れてはいけません。体験は知識を拡張するために必要なのです。体験によって我々は、良い悪いということを、学んできてはおりますが、この自然界の中に含まれているということ、それから生命の科学の中で、別の科のあるところに書いてありますが、宇宙の意識とは、我々が善というものだけに、作用している。善というものだけに作用しているという、ここがやはりキーポイントになると思います。この中に宇宙の法則性というものが含まれている。 私もですね、宇宙の法則とは一体いくつあってどのように作用してるんだろうと思って、アダムスキー全集を読み返してみましたが、音調の法則とか、何かの法則とか3つぐらいしか当たりませんでした。後で、私なりに気づきました、ということは、宇宙のバイブレーションというのは我々が善というものだけに作用しているということと同じように、自然界の中にまんべんなくあるもの、そうすると私たちは心の中でどれが善なくかということを、善なくもしくはどっちの方向がいいのかなということを確かめるために、私はたびたび時々お話しするんですが、私が、小鳥になったつもり、私が、魚になったつもりということで、何か嫉妬心を起こしたときに、嫉妬心というものはいけないということに気づいているわけですが、なぜいけないのかといったときに、魚になったつもりだと、魚はマインドを持ってませんが、嫉妬心というものを持ちません。ああ、なるほど。自然界には嫉妬心というものがないんだ。鳥も嫉妬心というものを持ちません。昆虫も持ちません。自然界にはじゃあ嫉妬心はないんだ。いらないんだ。まあそこから私は初めて嫉妬心を克服する。もう持たない。というふうな考え方。怒った場合は同じですね。まあ何かの作用で自分が降りかかったものに対して、誰それがどうこうしたかしょうがないっていうのが今までの習慣性でしたが、怒っていく。しかし怒りというのはまさしくいけない。で、そうするとやはり自然界の法則性の中に怒りというものはないんだ。じゃあ魚を叩いてたら、魚は怒りを持ってない。そうだ、持っちゃいけないんだ。鳥も怒りを持ってない。あ、持っちゃいけない。ということで、私は何かそのスケール、尺度、比べるものが、なかったら、まあ、例えばこれで言えば離れるんですね。怒りが、そうだ、持ってないんだ。ということで、まあ、別な言い方をすると、宇宙のバイブレーションが善というものだけに作用しているということを、こう言いますと、じゃあ善ではない、微妙なエゴの前に、嫉妬心ですとか、怒りということは、宇宙のバイブレーションを共振共鳴するものを乱すものですね。それは必ず自分の細胞の中で何か作業をしている。そういうふうに考えて順当です。ですから、そうね、私はここで、私の言い方で、想念観察をするときには、想念観察手帳をつけずに、私は鳥になったつもり、魚になったつもり、花になったつもり、昆虫になったつもりで物を考えてみたい。そこにそういうものが存在するのかしないのかな、ということです。でもう一つ奥深くのことではですね、私たちがアミノ酸、DNA、RNA の中で体に異常が起きたときに、それを修正しよう、それを良い方向にしようということで、アミノ酸の生成があります。それが人体に作用しているのは、全くです。ですから、心を、その宇宙の法則性に高める、振動数に高める、共振共鳴させる、スペースブラザーズは長寿を得られるというのは、まあ、細胞の枯渇がない、年を取らない、若返っているということで、反作用を起こすような嫉妬心とか、怒りとか、当然そういうものは持たないわけですね。他人を祝福する、そういうことにしか、創造主の、息子である、創造主から作られた万物である。あらゆる創造物を一緒に祝福するというのは、そういうところでバイブレーションを共振共鳴させているということで、まあ、我々が宗教を先に教えられてしまっていますので、宗教的な教えというふうに捉えられがちかと思いますが、全く科学的な現象であるというふうに認識していただければよろしいかと思います。そうすることによって、細胞の中の先ほど申し上げたようなマスターセルフィンと宇宙の意識の操縦神曲、これがものすごく鋭敏に磨かれていく、もしくは DNA の一つゲノムで解明されなかった そういうものの人ゲノムの中のそういう働きがテレパチックな現象を促進させるものも含まれているんじゃなかろうかなと思うのが私の推測でありながら、そういうものです。まあ、人ゲノムの中で人体を構成する何かいろいろな構成物としての作用、病気になった時にこれがそういうものを赤血球を何々している、白血球を何々しているとか、この病気を撃退するとかいう働きのあるものとかと、述べられている人ゲノムではありますが、やはり宇宙と相受信しながらテレパチックな現象を促進させる要素もその中に含まれていると考えるのは、これは全く間違いではないと思います。ですから、宇宙のバイブレーションと共振共鳴させるということ、これがすなわち、マインド、心をコントロールする、制御するというところに行き着くものだと思います。そういう述べ方をしていませんが、そのヒントとなるべきものは、この聖書の中に書かれている。私はそのように考えます。まあ、この考えに至ったのは、やはりここ、1年ぐらいの間であり、私はここで DNA というものについて、天体の方が非常に好きでしたんですが、人体ということでは、生命の科学の中で DNA がたびたび出てきますので、素人ながらだいぶ勉強しましたが、非常に面白いものです。でも専門的には分かりません。しかし、概念としては捉えることができて、概念として自分で考えを思いつく、想像することはできます。ぜひ皆さんもそういう意味では、科学者になっていく、科学者ですから、そういう考え方を、イメージとして、印象として、ぜひ掴んで捉えてみてください。我々が分類している善悪、どちらであっても、行為は全て完全であることを忘れてはいけません。それは何を行うにしても、あなたのマインド、身体、意識が完全に調整される必要があるからです。つまり行動し、体験を積むことによって、あなたは完全な状態へと成長するのです。つまり行動し体験を積むことによってあなたは完全な状態へと成長するのです。イエスでさえ多くの不快な体験をし神殿から両替屋を追い出した時は過ちも犯しました。他人を裁いてはいけないと弟子たちに教えていたからです。しかし過ちに気づくとイエスは神殿の前にひれ伏して父に許しを請いました。現在に生きる我々はさらに重要な責任を負っています。古代の人々よりも多くの争いや誘惑にさらされているからです。したがって我々が生まれた目的を理解して成し遂げようとするのであればより強く気づき決意することが必要となります。まあ、我々が生まれた目的を理解して成し遂げようとするのであればというところでもこう密かに書かれている中でですね、やはり私も生命の連続ということで来世のことを考えていろいろ考えたらやはり我々は過去の歴史の中で過去にやはり、その中で生きてきたということも当然認識しなくてはいけませんね。で未来に対して未来に対して今度我々が受け継ぐわけですから未来にいいものを残していかなきゃいけないというそういう気遣いも当然必要になると思います。まあそうした中で私も過去に今の自分のために過去に置ける自分は未来のために何か真剣に残したんだろうかというふうにふと最近思うようになりました。まあこの中にも密かに生命の科学の中に密かにいろいろなものが隠されておりますのでぜひお気づきになってください。 間にとって最大の目的は宇宙の英知を無限に表現することにあると思われます。それは他の創造物がそのような能力を持つとは考えられないからです。宇宙の英知を無限に表現するというこの、非常に素晴らしい宇宙の中で、生命を、学んだ、まあ、マスターのような人たちは、創造主と同じような表現をしているということはアダムスキー氏の書物の中にも述べられております。しかしこの生き方をするためには最低から最高に至るまであらゆる練習を学ぶ必要があります。すべてが完全に等しい二人の人間は存在しません。それは各人に授けられている異なる才能が違いを生み出すからです。しかし才能はピアノの鍵盤と同じであり、鍵盤一つ一つの音色を学んでいくと美しく調和とメロディーが生まれ、学ばずに弾くと全く逆の結果になります。故に我々が用いるべき資質を理解することによって人間自分を理解するための努力をしましょう。まあ、ここでは私たちは進歩をしましょうということを述べております。マインドは学びの過程にいるため他の具体的な結果に導かれる傾向があり、しかもマインドの理解していないものはたくさんあります。マインドが理解しないものは恐れ嫌われますが、感覚器官すなわちエゴであるマインドが快く感じる物事は好まれます。しかし好ましい物事が障害となり個人の進歩的な学びから妨げる場合があります。ということは、人間のマインド、心は、4巻で構成されているということは、別の巻に出てまいりますけれど、因を知る、宇宙の意識を知るという観察をしなさいということが書かれております。そこで我々は第一に感覚器官からなるマインドの調整をしなくてはなりませんが、今まで行ってきたようにマインドが結果を最終的な結論とみなさないようにする必要があります。それにはある結論に至るまでに結果の生じた理由について忍耐強く分析するのです。個人的な結果であれ、他人または他の性であるフォームに関わる結果であっても同じです。ということで、まあ、あとはここでは地獄の例を、ここで、取っていますけれども、地獄としては我々に生活のための木材工作物として利用されることではありますが、自然界の中では、エネルギーを、生産している。中には血液と同じような樹液が中で、また根からは地中から栄養分を取り入れながら、他と協力しながら樹木として目的を果たしているということが書かれております。そのようなことで樹木を形成している細胞群が意思を伝達し合い、目的を遂行するために導き合う声を聞くこともできません。これらは結果の内容に存在する因と言えるでしょう。結果を見るときには一体となって表現されている因と結果を同時に見るように訓練しなくてはなりません。 フォームとは単に結果を肉眼で見かけたものに過ぎません。マインドは意識を通じて因に気づかなければなりません。あなたの目がフォームを見た瞬間に、万物を見た瞬間に、意識はフォームの内部に、万物の内部に生命があるという印象をマインドに伝えるでしょう。するとイエスがそうあるべきだと語ったように、マインドを統一することになります。マインド、フォームを見るとき、意識は因の存在を印象として伝えますが、こうして我々は目に見えるものと見えないものを同時に見るのです。まあ、ここでは皆さんの机の上にあるその穴を見たときに、やはり同じようにここには生命があるというふうな気づき方をしなさい。単に花ということ、きれいだなということでなく、生命というものに気づきましょうというふうにお聞かせもよろしいかと思います。結果の良し悪しにかかわらず、あなたのマインドは受けた印象を変更または修正する可能性がありますが、これはマインドの持つ英知、つまりいかに的確にその印象を感知できるかによります。好ましい結果を得るには、マインドが意識を完全に信頼し、意識の指令に従うことを認めなければなりません。まあ、意識を完全に信頼しというところが、まあ、これが一つの、トレーニングのキーワードですね。まあ、皆さんが、まあ、知識があるなしにかかわらず、今まで生まれてからこのように大きくなったということは、まあ、宇宙の意識に、盲目的に従った、まあ、盲目的に従いましたけど、そのように、まあ、教えられたということはちょっと違うかも分かりませんけど、まあ、このまま、宇宙の意識というものを認識を高めていくということが必要であるということです。ところで、あなたは盲目的信念に従うのは嫌だと思うかもしれませんが、マインドの奥底から可能だと感じることを成し遂げるには盲目的信念に従わなくてはなりません。では盲目的信念とは何でしょう。家を設計しているとき、あなたは盲目的な信念を用いていたのです。なぜなら、家はまだコンクリートや壁地で仕上げられた建築物として存在しているわけではないからです。あなたが生活する上で行うことは全て盲目的な信念を持って行います。どんな行為でも結果がどうなるかは分かりません。歩くにしろ、乗り物に乗るにしろ、何を行うにしても、順調に行くことを目指して行われますが、確実ではありません。生活の 99% 我々は盲目的な信念に依存しているのが現実です。残る 1% は過去の経験に頼っていますが、同じことを繰り返しても結果が同じであるとは限りません。信念はあらゆる現象の基盤です。信念を持たない人は羅針盤や船長を欠けた船のようなものです。ひとたびあなたのマインドが信念を信頼すると、意識の指導を信頼することになって、意識とマインドを一体化させて働かせることになります。そして因、すなわち神の意識と結果、すなわち人間のセンスマインドは一体となります。そして生命に関する最大の神秘は解明されます。ということで、盲目的信念として書かれております。まあ、別のことでは、私はアダムスキー氏の書物に対しては盲目的な信念で信じております。で、まあ、私のアダムスキー氏の書物の信じ方の一つは、全ては教えてくれておりません。これは先ほども申しましたように、自分で学びなさい、もしくはスペースブラワーズ側として地球人に全てを教えてはいけないという別の、事柄からと思います。で、教えていいことについて教えられたことは、もうアダムスキーの、述べていることは断定、そうである、こうであるという 読み方で私は読んでおります。ですからこの青年の科学も、スペースブラザーズから授けられた、本当の、生命の学び方というふうに盲目的に信念を持って、私は学んでおります。では意識とは何でしょう。意識とは万物の創造主、すなわち生命力であるということ以外解明されていませんが、意識がないと人間は生命ある存在でなくなるでしょう。意識を最も分かりやすく言い換えるならば、人間においては目覚めている状態と言えます。そして目覚めている状態とはフィーリングを感じている状態、すなわち気づいている状態です。動物においては音響に頼る必要のない本能として知られています。意識の言葉は創造主の言葉であり、まだ経験していない物事について感知し始めるときに感じるものです。イエスはこれを見聞きせずに信じる者は幸いである、彼らは天国に入るだろうと証言しています。天国とは陰の領域、意識、すなわち永遠なる生命の海を表します。なぜなら意識はあらゆる現象を生み出すからです。まあ、この意識と、意識と対等に働いているのが我々 の細胞であるわけです。ですから、別の科では私たちの身体の、半分は宇宙の意識である、体の半分は宇宙の意識で、まあ、肉体の細胞のことを働きを言っておりますね、私たちはそのことに気づいておりませんということを言っております。それに、気づく、持っているということだけでも大変な、活性化になっております。言うまでもなく我々は皆加工前のダイヤモンドのようなものです。後にダイヤモンドになる原石を最初に発見したとき、視覚的にはただの石に見えるだけでしたが、発見者の内部から何かがこの石は他の石とは違うと囁いたのです。マインドではなく発見者の意識がこの石をカットし研磨すると、かつて見たこともないような最高に美しい石になるという事実をささやきました。その石は想像を絶するあらゆる色光を放します。しかしそれには忍耐と多くの試練が必要とされ、鋭利な刃で削られる時には苦痛さえ伴う場合があります。人間は皆いわゆるダイヤモンドの原石であり、自己の純度を見つけるには削り取らなくてはならない多くの洗い面があります。削り取る作業はいずれも楽なプロセスではなく、大抵何らかの苦痛が生じます。しかし多くの苦痛に耐えるほど石の輝きは増します。磨き上げられたダイヤモンドは表面に刻まれた各表面から純粋な輝きを反射するでしょう。そこには宇宙の周波数が十分に表現されるのであれば、不完全さは何一つ存在しません。生活のあらゆる分野における人間の思考の習慣は過去と現在の教訓に関連したものであり、削り取らなくてはならない粗い部分です。他の部分よりも削り取ることが困難な部分もありますが、目的を伴う決意が望ましい結果をもたらします。そして初めは受け入れがたく不快であろう輝き、すなわち新しい習慣が確立されます。しかし新しい習慣すべてが定着すると、それまで人間として知られていたフォームを通じて神の栄光が現れるのです。転がる石には苔はつかないと言われてきました。しかし物を蓄積させることを苔に例えますが、これは宇宙の英知の中における人間の成長を妨げてきました。しかし転がる石は諸問題に直面し、他の岩に衝突して磨かれ、不必要な破片が取り除かれます。 人間の持つ素晴らしい能力の真の美は苔で覆い隠されています。苔の他には何も見えませんが、それは人間の真の姿ではなく、フォームである身体の上で生きる寄生植物の姿です。そして成功に磨かれ、ついに成分である無機物本来の姿と色法を表します。神話の法則に基づき、鉱物が互いに結合し、美しいデザインが形成される場合もあります。この状態に至るには長い年月が必要かもしれませんが、忍耐と決意によって人間は自分の美を絶え間なく増す純度の中に表現することができます。そして神の国の救世主となるのです。生命を探求する人が最初になすべきことは、因と結果について絶えず気づくようにマインドを習慣づけることです。するとマインドはこれまでのように単にフォームを視覚だけで見るのではなく、意識が明かすフォームを支える不可視の存在を認めるようになります。これは視覚では見ることのできない車の動力発生部の働きを十分に気づいて運転するようなものです。本講座をただ読むだけでは価値はなく、日々刻々の実行が結果を生み出すでしょう。講座に関する疑問があれば書き留め、今後の講座の中に答えが見つからない場合は私宛に質問を送ってくださいという、まあ、上司の方に禁止ですが、ということで、人間の、これからマインドをコントロールするための生命の科学が二科から詳細に入っていくことになりますが、このように、私たち の人体にあるこの細胞というものがいかにこの素晴らしいものかということに、まず何でもいいからという言い方はちょっと語弊ありますけれども、今みたいに携帯の端末がない私が、電気を専門とした職業についておりましたから、電波とかそういうものの中では30年前にアダムスキーに触れた日本 GAD に入った頃に、やはりこの宇宙のバイブレーションとも細胞の接触の仕方をおぼろげながら分かった時に、言葉で説明するのは非常にちょっと難しい、歯がゆい思いがありました。しかし今携帯電話のこう発達した、携帯電話も単に電話という意味だけではなく本当に素晴らしい機能を持っている。これを例えて言えば、人間が宇宙のこの中で、宇宙の意識の中で人間として素晴らしい携帯端末であり、スーパーコンピューターだという例えに通じていると思います。私たちはこれをもう実際に持っているわけですから、これを磨き上げましょうというのがこの生命の科学講座です。私が来世に向けての目的を持ち始めたら、この学びに対するその心意気というんですか、思い入れというんですか、これが非常にこう楽しくなって明確になってきたことをちょっと皆さんにお伝えします。ただ学ぶのではなく、ぜひ皆さん来世に向けた目標というものを、ちょっと来世どんな人になりたいかな、じゃあ今のうちにどんなことをしとかなきゃいけないかな、自分のウィークポイントはこれかな、じゃあ今のうちにそれを修正しておこうということになってくるはずです。とかなり違ってきますね。自分で自己評価できます。必ず自己評価します。私の場合も、もしここでアダムスキーのこの哲学に出会っていなかったら、今私はどのようなことで、人生を考えていたんだろうか。今私も言いましたが、ちょっと高齢者の仲間のあるグループで、いろいろとやっておりますけれども、皆さんは余生を過ごすことにいろいろと考えを尽くしておりますけれども、来世に向けてという人はまずいなかったんですが、私が堂々と言うと、なんか宗教やってますかと言われますけど、 もうめんどくさいから、はい、やってますって言ってますけど、そんなかもしれないけど、もう私は信じてますと、もう来世信じてますから、そのために来世で閻魔様に舌を逃れないように今一生懸命やってますと言ってますけど、実際にはもう私が皆さんより先に生命の連続を果たすでしょうから、その時に、今のうちにできる限りのことを、その何ですか、改造しようというふうに努力しています。ぜひ皆さん財政に向けて一つ、若い人なら若い人ほど促進力早いですよ。この生命の科学を学んでから自分の考え方もブレが、なくなりましたので、そのこともはっきりお伝えしています。もう大変その心配事が少なくなりました。余計な考え事も少なくなりました。間違いありません。ぜひ私の、言ってることを参考にしながら、もっともっと皆さんの素晴らしい、その考え方ですとか、そういうものをこういう皆さんとの語らいの中でまた、こう伝えていただければ、ますます皆さんの励みになると思います。それとテレパチックな現象も、テレパチックな現象ということでと、それから印象というものが、テレパチックな現象とはまた違った意味でちょっと感じにくいかもわかりませんけど、これがそうかという意味のもので出てまいりますので、そういうことも、観察すると、よろしいかと思います。ちょっと話が下手で聞きづらかった面もあるかもわかりませんけれども、皆様のますますのご発展をお祈りして、本日の生命の科学の第1課の講義を終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。